今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はルカによる福音書の15章の25節から30節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父が出てきてなだめると、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。それなのに遊女どもと一緒になって、あなたの信頼を食いつぶしたこのあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。アメン。今日はこのところからですね、罪の再定義というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように思います。私たちはですね、罪ということについて話を聞くことがあんまり好きじゃないですよね。でも罪ということを知らなければ、私たちは本当の意味で救いということも理解することはできないんですよね。ですから今日、罪ということについてフォーカスを当てて恵みを分かち合っていきたい、そのように願っているんですけれど、人はですね、誰でもみんな幸せになりたいと願っていると思います。私の人生はもう不幸でも構わない、そのように願っている人は誰もいないと思うんですよね。どんな人であっても幸せになりたい、幸福な人生を生きたい、そのように願っていると思うんですけれど、でもここで問題になるのはですね、どのようにして幸せを手に入れるかということですよ。私たちはみんな幸せになりたいんですけれど、じゃあどのようにすれば幸せになることができるのかということをですね、少し考えたいと思うんですけれど、イエス様がおられた当時ですね、パリサイ人たちは神様に選ばれた選民としてプライドを持って、そして救いはあくまでも聖書の掟を忠実に守って行って獲得することができると信じている人たちでありました。彼らにとって救いというのはすなわち行いによる救いですよね。自分がいかに今しめを守り、聖書の御言葉を守っているか、モーセが与えられた律法を守っているか、そのことが彼らにとって一つの大きな救いの基準になっていました。そのような人たちにとって掟を守るということは、それが自分の幸せの価値観でもあるんですよね。私たちはそこまで御言葉を守るということに対して幸せを感じるというところまで行っていないものですから、あんまり理解することはできていないかもしれないけれど、でもですね、何かを完璧に守っていくことを突き詰めていくことによって自分の幸せ感を見出そうとする人たち、それがこの当時のパリサイ人やまた律法学者たちの姿であったんですよね。でも人間は完璧にはなり得ない存在ですから、失敗をすることもあるでしょう。間違いを犯すこともあるでしょう。その時には彼らもまた悔い改める必要を感じている。悔い改めるということは本来心から湧き出るものですよね。でも彼らにとってみるならば、悔い改めるということもまた一つの行いでしかないんですよ。このところまで行ったら自分は許されるとか、このところまで行ったら自分は解放されるとか、そういう一つの人間が作り上げた基準が彼らの悔い改めの基準であったということなんですよね。私が信仰生活に入ってまだ間がない時にですね、ある信仰の先輩ですよね、それも本当に尊敬すべき素晴らしい信仰のように思う人からですね、このように言われたことがあります。私が教会に来てですね、悔い改め祈りをしていたんですよね。その時にその人が来てですね、このように言いました。あなた何してるんですかと聞かれたので、ちょっと失敗をしてしまったので悔い改めの祈りを教えたんですよって、そのように言ったらですね、悔い改めは涙を流さなかったら本当の意味の悔い改めじゃないと言われたんですよ。皆 ふなこと言われたことありますか？そのように言われたんですよね。でも立派な信仰の人だと思っていましたから、ああそうかと、自分も信仰に入ってまだ間がなかったものですから、ああそうか、悔い改めって涙流さないと許されないんだなって、そこまでいかないと神様は許しをくださらないんだな、そのように思って罪を犯すたんびにですね、涙が流れるまで絞り出すようにかこう涙が伴うような悔い改めじゃない時でも、その時でももう泣かないとダメだという、そのような思いでですね、出ろー出ろーというね、もはや悔い改めを願っているのか涙を流すことを願っているのかわからないような、そんな状態の中でですね祈っているというような時がありました。でも信仰生活を重ねていくたびにですね、ある時こんなことがあったんですよね。私がまたヘマをしてしまってですね、車の中で神様に祈っていました。神様ごめんなさいって、本当にもう何回も何回も同じことをしてしまって、本当にごめんなさいごめんなさいって、その時に神様はまあなんとなく許されたという思いをくださってはいたんだけれど、それでもですね結構ひつかめに、神様ごめんなさい、本当いやだ、もうなんでこんなバカで、なんでこんな同じことばっかりして、なんでこんな罪ばっかり犯して、神様本当ごめんなさい、本当ごめんなさい、もう本当ごめんなさいってずっと運転しながら言ってたんですよね。そしたら神様がしつこいって言われましたね。しつこいって言われた時に、あそうか、私たちが告白したら神様その祈りを聞いて、その瞬間許してくださっているんだなということを、そのことで分かったんですよね。まあそれは話を置いててですね、私たちの信仰生活は人間が作った基準によるものではない。もちろん悔い改めも涙を流さなかったら許されないというようなものでもない。それが一つの基準ではないんですよね。でももう一方の人は、自由こそ全てだという人がいます。自分の生きたいように生きること、それが本当の幸せだと思っている人がいるのもまた事実だと思います。何がいいとか何が悪いということを決めるのも自分次第、自分の生きたいように生きることこそ幸せなことであって、自分が何かに縛られるということはそれは不幸なことだと考えている人がいます。でも何よりも問題なのは、これら全く違う2つのタイプの人たちが互いに自分の考えこそ正しいと思っていることが問題だということです。そして両方の違うタイプの人たちは互いにこの人たちの考え方は違うと言って批判し合っているということ、それが大きな問題だと思うんですよね。じゃあイエス様はどのように見ておられるのかということを考えたいと思うんですけれど、イエス様は最初弟を通して誰にでも分かる罪というものが何かということを明らかにされました。それは弟を見ても分かるように家族の顔に本当に泥を塗って自己中心で好き放題な暮らしをしている弟、そして神様を象徴しているお父さんからも離れてしまった、そんな生活を選ぶ者はですね、神様から捨てられても仕方がないと、これは明らかに罪ですよと分かる罪を弟を通してイエス様は語られました。でも反対にお兄さんを見るとですね、お兄さんは真面目でお父さんに従順に従って神様の掟にも従っていたと思いますね。一見すると出来の悪い弟と出来のいいお兄ちゃんの話、そのように考えがちだけれど、でも実のところ2人ともがお父さんに背いていたという話を先週させていただいたと思います。でも出来の悪い息子はですね、最終的にはお父さんが催した祝宴を楽しんでいるけれど、出来のいいと言われているお兄さんはその祝宴には入っていない。それはまるで好き放題をしていた弟は救われて、従順に従ってきたお兄さんは救われていないかのような話の流れとして語っておられるんですよね。そして話はこのところで終わっているんです。言い換えれば結論は出ていない。お父さんがお兄さんに説得をして中に入ってくれないかって、 お前の弟が帰ってきたから一緒に喜んでくれないかというところで話は終わっているんです。ですからこのところで結論ははっきり出てはいないんですけれど、でもお兄さんはなぜ父親が準備した祝宴に入らなかったんでしょうか。それはお兄さんの正しさのゆえだったと思います。お兄さんはお父さんに対して、私はですね、長い間あなたに背いたことはありませんと言いましたよね。お兄さんが持っていたお父さんとの確執はですね、弟のように誰から見ても明らかな罪ということではなくて、お兄さん自身が正しいことをしてきているんだというその自負とプライドがお父さんとの確執の原因になっていたということですよ。自分はあくまでも正しいことをしている、自分はあくまでも良いことをしているということが、お父さんのしていることが理解できない、全ての基準が自分にあるということですよ。自分が考えること、自分が思うこと、自分の基準に違うものに対して、それはどうなのって、それは正しいんですかって、その考え方はいいんですかって、お兄さんの基準が全ての考え方でありました。お兄さんが祝宴に入らなかったのはですね、お兄さんが何らかの過ちを犯したからということではなくて、むしろ彼が正しすぎたからだと思います。正しすぎることのために彼はお父さんが催した祝宴に入ることができなかったんですよね。私たちクリスチャンの中でも正しすぎるクリスチャンがいますよ。神様の御言葉を守り、そして熱心に信仰をしていく、その人たちの中で正しすぎる人たちがいます。そのことがいいとか悪いとかということではないんですけれど、でもこのお兄さんは明らかに正しすぎることのためにお父さんが招いている祝宴に入ることができなかったんですよね。弟が欲しかったものはお父さんの財産でした。それも誰にもとやかく言われることのない、自分で好き放題使えることのできる財産が欲しかったんですよね。そしてそれを手に入れるために、誰の目から見ても不道徳で非情な、そのようなやり方で、お父さん早く死んでもいいんですから財産くださいというような、そんなやり方で彼は財産を手に入れましたね。それは非常に反抗的な態度でお父さんに財産を要求しました。お兄さんが欲しかったのも結局のところお父さんの財産でしたよ。お兄さんも弟と同じように、父親自身よりもお父さんの所有物が欲しかっただけだったんですよね。でもお兄さんは弟と違って、お父さんのもとにとどまって、お父さんに仕えることによって欲しいものを手に入れるという手段に出ました。弟は反抗的なやり方で財産を奪いました。でもお兄さんはお父さんのそばにいて従順にしているということによって、お父さんの財産を得るという手段に出たんですよね。やり方は違うけれど、同じ目的を持っていたということです。すなわちお父さんの財産を手に入れるために、それぞれ違うやり方を持ってお父さんの財産を目的にしていたということですよ。イエス様はこのところから何を言おうとしておられるんでしょうか。それは二人ともお父さん自身をお父さんだからということによって愛していなかったということですよ。父親だから、自分の親だからということのために、お父さんを無条件で愛しているというような愛を彼らは持ち合わせていなかったんです。言い換えれば、お父さんを利用していたということですよ。これは私たちに対しても語られているメッセージだと思います。私たちもまた神様ご自身を愛するということよりも、神様が持っておられるものを手に入れることが目的になり得る可能性があるということですよ。神様、私はあなたを信じますと言いながら、実は神様が持っているものが欲しい。いろんな宗教のように、商売繁盛させてください、健康ください、
家内安全ください。交通安全ください。祝福ください。神様ご自身じゃなくて神様は持っているものが欲しい。だから信仰している。そのようになりがちな私たちなんですよね。でも神様はそのことに対して大きな警告を与えておられますよ。今教会の中でも祝福という言葉がたくさん使われているし、この教会でもたくさん語られています。でも祝福を得るための一つの法則のような、またそれを得るための How to みたいな、今英語ですよ今もねそういうやり方というんでしょうか、そういうことを学んでいく、教えていく、サクセスストーリーっていうんですか、これ英語ですよ、サクセスストーリーを語っていくというような教会も少なくない中で、でも今日私たちは神様がどのようなお方で、私たちは神様が神様であるがゆえに神様を信じているという、そのような信仰に立ち返らなければならないんじゃないかなと思いますよ。神様が私たちのために命を懸けて死んでくださったこと、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったこと、そして今も蘇って私たちと共におられるということ、その神様を私たちが賛美して喜んで信じている、それだけで私たちの信仰生活は十分じゃないんですか。何か欲しいから神様のために信じます。これが欲しいから私はあなたに従います。それは本当に神様が求めておられる信仰ではないということを知らなければならないんですよね。私たちはですね、神様の御言葉を破るということによって神様に反抗することもできますよ。でも神様の御言葉に従うということによっても神様に反抗することができるということです。非常に難しいことです。少し混乱をさせてしまうようなことかもしれないんですけれど、明らかに神様の命令に背いているということは罪であり、それは神様に対し悪いことだということは分かるんだけれど、でも神様の御言葉に従いながらなおかつ神様に背いているという人たちがいるというのもまた事実なんですよね。よく聞いていただきたいと思います。イエス様はこの一連の例えの話を通して、罪というものが今まで私たちが思いもしなかったこと、さらに深いところにあることをこの話を通して指摘しておられるんですよね。多くの人は罪というのは単に悪いことをした、それが罪、御言葉に従わなかった、神様を悲しませた、それが罪だと思いがちだけれど、イエス様は罪とは決してそれだけではないということを教えておられるんですよね。お兄さんの考えはこういう考えでした。自分は父親にいつも従ってきたし、また全ての言いつけも守ってきました。言い換えれば全ての御言葉を守ってきたということですよ。その結果お兄さんが得たもの、そしてあなたに従っていますという私たちが得たもの、それは権利ですよね。権利です。そしてその権利によって神様は私の祈りに応えるべきだとか、また私の人生は良いものになるべきだとか、救われて当たり前だとか、そういう権利を神様の御言葉に従っていくということの中で得ようとするんですよ。でももし私たちがそのような考え方を持っているというならば、神様の無条件な恵みによって全ての過ちを許してくださるという救い主はもはや必要がないということです。なぜなら自分自身が行いによって救われるという、もはや自分が救い主になってしまっているからなんですよね。それが兄の罪であり、私たちも犯しうる罪だということを知っていただきたいと思います。お兄さんはなぜあんなにもお父さんに対して怒りを覚えたんでしょうか。それは自分もこんなにやっているものとして、お父さんに何か年も従ってきたものとして、自分も一言物申すことができる権利があるんじゃないんですかということのために彼はお父さんに文句を言ったんですよ。お父さんが持っていた、ただその大きな恵みと憐れみと
愛によって育まれているというふうに感じているならば、お父さんに対して決して私たちは文句を言うことはできない。でもお兄さんが考えていたこと、それはこんなにやっていたんだからお父さんに物申すことができるんじゃないんですかという権利ですよ。私たちはこのことについて注意しなければならないと思います。あくまでも全てではないんですけれど、信仰熱心な人たちの中には、私はこんなにやっているんだから神様はこうするのが当たり前でしょというふうに考えている人たちがいます。こんなに奉仕しているんだから祝福されて当たり前じゃないんですか、こんなに捧げ物をしているんだから繁栄の祝福が来ないはずがない。もちろん神様は祝福を与えてくださるんですけれど、でもそれは当たり前のことではない、当然の権利ではないんですよね。言い換えるならば、熱心に従うことによっていつか返していただけるという神様に対して借りを作っているんですよ。これは非常に悪い言い方ですけれど、でもこれは事実です。一部のクリスチャンは自分が熱心にすることによって神様に借りを作っているんです。こんなにしているから神様こうしてくださいよって。私たちは基本的に神様に対して駆け引きをするような関係ではないんですよ。一方的に許されて愛されて導かれているものであって、神様に物を申すことのできるような立場ではないということを知っていただきたいと思いますね。ある一人の音楽家がですね、このような祈りをしました。神様、私を偉大な作曲家にしてください。音楽を通してあなたの栄光を褒めたたえられるように私を祝福してください。どうかお願いします。有名になれますように、自分の作った音楽が永遠に語り継がれるようなそんな作曲家にしてください。自分が有名になったならば神様あなたに栄光を返ししますから、私をどうか有名な作曲家にしてください。もしそうしてくださったならば、私は一生清く過ごして熱心に働き、あなたに忠誠を尽くします。そして私の周りの人をできる限り助けます。アーメンと祈った音楽家がいます。皆さんどうでしょう。この祈りを聞いて、ああ信仰深いなと思われるでしょうか。彼は実際に女性には見向きもしないで作曲に専念しました。無償で音楽を教えたり、貧しい人々を多く助けましたね。そして彼の仕事も順調で、彼は神様が自分の祈りを聞いてくださったと確信をしました。でもある時、この男性の前にもう一人の音楽家が現れました。彼の才能を見るならば、それはまさに神様が与えたとしか言いようがないような音楽を世に送り出している人でありました。自分の才能と彼の才能を見比べるときに、それはあまりにも比べることができないほど神様が与えたとしか言いようがないぐらいの、そんな才能を持った音楽家が彼の目の前に現れました。でも彼はまさに弟タイプの人で、女性にも本当にルーズで、自由奔放で、お酒も飲み気ままに、もう自分のやりたいようにしている。でも才能はとびきりあって、世の中に音楽をどんどんと送り出している。その彼を見た時に、この男性はですね、嫉妬に燃えましたね。そして彼が最後に神様に対して告白したこと、それは、今この瞬間からあなたと私は敵同士だと神様に告白しました。最初の音楽家の名前はサリエリという人です。そして後に現れた音楽家の名前はモーツァルトですよ。このサリエリが貧しい人たちを助けることをやめて、このモーツァルトよりも悪い生活に陥っていったのはあっという間でした。彼は なぜ貧しい人や苦しんでいる人を助けていたんでしょうか。それは自分が有名になるための手段でしかなかったんですよ。なぜ彼は神様を信じていたんでしょうか。なぜ神様にこのような祈りをしたんでしょうか。それは自分の夢を叶えてもらいたいがための信仰でしかなかったということですよ。ですから自分よりも才能があり、自分の音楽よりも優れたものを見たときに、また神様が自分をそこまで引き上げてくださらないということ、自分の目的が達成されないということが分かったときに、いとも簡単に自分の信仰を捨てました。捨てただけじゃない。神様に対して私とあなたは敵同士だって、そのように語るまでになってしまったんですよね。彼のすべての行い、また信仰は、自分の欲しいものを手に入れる手段でしかなかったということですよ。実は信仰深そうに見えたサリエルは、神様から最も遠く離れたところにいたということを知らなければならないんですよね。私たちももしこのような考えを持っているならば、それは神様に対して行う全ては愛や犠牲ではなくて投資でしかないということです。私はこのことを非常に強く思わされています。私たちがする全てのことは愛に基づいた、それもイエス様を愛するその愛に基づいたものでなければならない。このことをしたからこうしてもらうことが当たり前という投資ではない、何倍にもして帰ってくるという投資ではない。もちろん神様そんなにしてくださいますよ。30倍、60倍、100倍の祝福を与えてくださるでしょう。でもそれは受けて当たり前というものではなくて、それは神様の恵みなんですよね。もしそれを受けることができなかったとしても、私たちはなお神様を愛し続けていくことができるんでしょうか。もし何も受けることができなかったとしても、私たちは救われているということだけで満足することができるんでしょうか。もしそうであるというならば、それは本当の信仰の姿だと思いますよ。でももしそうじゃない、自分の思うようにいかない、自分の願っていることが叶えられない、神様なんで、どうして、もうこんなやったら信仰やってられないというならば、それは神様は一つの手段でしかない、方法でしかない。弟やお兄さんが父親を利用したように神様を利用しているにしか過ぎないということを知らなければならないんですよね。何が根本的に間違っているのか、それは私たちの心にありますよ。この二人の兄弟は財産を得るためにお父さんを利用していました。そして私たちも何かを得るために神様を利用するんでしょうか。それともイエス様の愛を知って感謝して、このお方に従っていきたい、このお方のように生きたい、そのように願うのか。私たちは後者でありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。これらのことを通して罪とは一体何なのかということを知ることができると思います。それは単にルールを守らないということだけではなくて、イエス様が例えの話を通して、弟が犯した罪はもちろん誰にでも分かる明らかな罪だけれど、でも神様に従っています、信じていますという人の中にも、何らルールを守らない人と同じような罪に陥る可能性があるよということをイエス様はこのところで教えておられるんですよね。言い換えれば、自分の感情の赴くまま好き勝手に生きていることはもちろん罪だけれど、自分自身が神様のようになって神様の恵みを必要としないで、自分の行いによって自分自身を救おうとする行為、恵みをなおざりにする、恵みにすがらないということがすなわち罪なんですよ。私たちは自分で自分を救うことはできないんです。私たちは神様の恵みにすがらなければ救われないんですよ。罪が許されるということもないんです。どんなに清い行いをしたとしても罪のない日はないんですよ。私たちは神様の恵みにすがって生きていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様は単純にこの世の中を悪者と正義の味方という 二つに分けられたわけではなくて、むしろ誰もが何らかの形で利害関係の中で生きているということを教えています。でもお父さんはこの間違った二人の息子を共に愛されました。これこそが福音の中心なんですよね。福音とは、全ての人は間違っているけれど、全ての人は許されて愛されているということ、これが福音ですよ。これが喜びの消息ですよね。そしてそのことに全ての人が気づいてほしい、変えられることがイエス様の望みでもあります。ルカによる福音書の18章の14節の中で、おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろうと書かれています。ここに一つの真理を見ることができます。それは、自分のことを良い人だとか、また自分は心が広いとか、すごくいい人だなと思っていない人ほど神様に近づきやすいというこの事実です。神様の恵みを受けるには、ただ一つの条件があります。全ての人に神様の恵みは注がれているんですけれど、でもその恵みを受け取ることのできるただ一つの条件があります。それは、私には神様あなたの恵みが必要なんですという人に対してだけ神様の恵みは受け取られていくということです。ある意味で、神様の恵みありがとうございます、神様の祝福ありがとうございます、でも申し訳ないけれど今は間に合っていますという人には、神様の恵みが注がれるということはないでしょう。私たちは神様の恵みにすがっていくものでありたいと思いますね。私にはこんな欠点があります、だからこそ神様の恵みが必要なんですよって、私にはこんな弱さがあります、だからこそ神様あなたの助けが必要なんですよって、こんな至らなさがあります、だからこそあなたの助けが必要なんです、あなたの恵みが必要なんですと祈れるものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは神様の恵みを本当に心から求めていくものでありたいと思いますね。最後になりますけれど、ある新聞社がですね、公開質問状を出しました。それは、この世界の何が間違っているだろうかというものでした。その問いに対して、カトリック作家のですね、ギルバート・ケイス・チェスタトンという方がですね、返事を書きました。それは、記者様、私ですと彼は答えましたよ。これこそイエス様がこの例えの中で言いたかった福音の真髄だと思います。何に問題がありますか、この世界に何が問題がありますか、いや政治じゃないんですか、世の中が悪いんじゃないんですか、学校が悪いんじゃないんですか、教育が悪いんじゃないんですか、家庭が悪いんじゃないんですか。でも彼は言いました、記者様それは私ですって。これがイエス様がこの例えの中で語りたかったことですよ。何が問題なんですか、何が悪いんですか、それは私ですよって。だから私たちにはイエス様の許しが必要なんですよ。だからこそイエス様の恵みが必要なんですよね。二人の息子はそれぞれ間違っていたけれど、それでもお父さんから愛されていました。でも同じ結末を迎えたわけではないんですよね。イエス様はなぜ一人はお父さんとの関係が回復されて、一人はそうではないという話をされたんでしょうか。弟の行為はどこから見ても罪そのものだったし、誰が見てもまた弟自身も自分が罪を犯しているということは分かっていたと思いますよ。お父さんから遠く離れていること、そのことも彼は自覚していたと思います。でもお兄さんは家にいながら 自分の本当の状態に全く気づいていませんでした。本当は自分の霊的状態が危機的なものであるのにもかかわらず、もし誰かがあなたはお父さんの権威や間違ったことをしていますよと言ったならば、彼はきっと自分の正当性をいくらでも語ることができたでしょう。私はこんなこともしています、あんなこともしています、神様に従っています、お父さんに従っています、そう彼は言ったでしょう。私たちはどうでしょうか。お兄さんは明らかに弟よりも状態は悪かった。弟はそのことを自覚していたけれど、お兄さんはそのことを自覚していなかった。全くの無知でしたよ。私たちもよく言いますよね、私は罪人ですって。主よ、私たちの罪を許してください、私は罪人です、こんな罪人です、このように言いますよね。でもある人が、あなたは罪人ですねと言われた時にどう答えますか。そうです、私は罪人です、そのように答えることができますか。それともあなたには言われたくないわって、そんなように思いますか。自分で私は罪人なんです、主よこんな罪人を許してください、私は罪人なんです、罪を犯してしまうんです、そのように祈りながら、人にあなたは罪人ですねって言われたら、そんなこと言わんといてって、なんであんたにそんなこと言われなあかんのって本当に思ってるんですか。本当に罪人だと分かってるんですか。私たちはあなたは罪人ですねって言われたら、そうです、私は罪人です、だから神様の恵みが必要なんです、そう言えるものでありたいと心から願いますよ。今日私たちは教会に行っているからとか祈ってるからとか奉仕をたくさんしているからということが自分の信仰の基準ではなくて、本当に神様の恵みを求めているかどうかということを問うていただきたいと思います。そしてもし私たちが神様を利用して投資して駆け引きをしているというならば、素直に神様の前に悔い改めるものでありたいと思います。そして自らの罪を認めて、私には無条件に与えられる神様の恵みが必要ですと祈れるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言祈りたいと思います。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの限りない愛と恵みの上に主を心から感謝します。私たちは信仰生活の中で時としてあなたに駆け引きをしたり、条件を提示したり、見返りを期待して、それも一つの信仰の姿ではあるけれど、してもらって当たり前のように考えてしまう私たちであるんですけれど、イエス様が十字架の上で死んでくださって、そして今蘇られて私たちと共におられる、そのことにおいて私たちが満足を得ることができるように助けてください。それがあなたの大きな恵みであるということを悟ることができるように助けてください。もし祈りが聞かれたならば、それを当然のこととして考えないで、イエス様のその恵みの数々を数えながら歩んでいくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主はあなたを愛します。あなたに心からお仕えいたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。